ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。世界の目は2021年に G7 と COP96 を主催する英国に向かれています。英国は補活的で野心的な気候変動サミットの開催に取り組んでいます。また各国との協力に加えて非公家と企業、都市機関、投資家などの関係者とも有意義に関与しています。目的は COP96 が補活的であることであり、誰が関与し、すべてのグループが気候変動対策を講じるのをどのように支援するかです。世界的な低炭素への移行が加速するにつれ、企業が前進し、世界的な低炭素の製材に必要となる新しいテクノロジー、製品、ビジネスモデルを創造するために、革新することの自己可能性と展望を示す行動がいかに重要であるかは明らかです。2021年4月27日火曜日、ジャカルタにある英国大使館は、レシュトゼロに関するウェビナーを開催しました。これは、庶民ゼロ排出するように向けたビジネスの取り組みについて議論です。中インドネシアと東ティモールの英国大使、オーウェン・ジェンキンスは、演説で、ゼロエミッションを達成するために事業計画が重要であると述べました。したがって、事業計画はグローバルな移行を達成するために不可欠であり、英国が今年 COP96 で開催する気候サミットにとっても重要です。私たちは、COP96 に向けて可能な限り補活的であり、政府だけでなく、ビジネスリーダー、研究者、専門家、市民社会、若者を集めて関与する必要のあるすべてのセクターを確実にもたらすことを望んでいます。私たち全員のより良い未来を育むための一つの場所です。ジェンキンス大使は、ゼロへの競争は、庶民ゼロ排出量を生み出すことができる連立を、通結するためのリーダーシップと、 支援を獲得するための世界的なキャンペーンであると付け加えました。A 国は、企業が2050年までに科学に基づく目標、ネットゼロに取り組むことを奨励しています。そして、企業、都市、地域、投資家、大学からリーダーシップとサポートを獲得するためのグローバルキャンペーンであるレストゼロに参加することで、このコミットメントに反映されます。それでは次のニュースです。ジャカルタから中国の武漢への往復便が再開され、毎週月曜日に直客にサービスを提供しています。水曜日に北京でアンタラ中心者が受け取った情報によると、飛行はボイング737-900 航空機を使用して、ライオンエアが運航しています。便名 GT2619 の飛行機は、午前6時20分にジャカルタを出発し、午後12時25分に武漢に到着します。便名を GT2618 に変更した飛行機は、現地時間午後3時10分、西部インドネシア時間午後2時10分に武漢から戻り、午後8時20分に到着します。武漢空港サービス国際利用客課は、外国人利用客にビザ関連のサービスをする場所を提供しています。ジャカルタ以外にも、ソウル、シンガポール、パキスタンから武漢行きの便が出始めています。ファイザーの CEO、アルバート・ブラ氏は、新しい変異種のコロナウイルス COVID-19 の経口薬が、今年末までに入手できる可能性があると述べました。彼は同社が現在進行中の抗ウイルス治療の開発しており、この進捗状況の見通しについて楽観的だと述べました。これは4月28日水曜日、The Independent が報告したように、ブラ氏が語ったものです。ファイザーは、経口抗ウイルス薬と注射用抗ウイルス薬を開発しています。この薬剤は、プロテアゼ阻害剤として知られて、HIV、AIDS および C 型肝炎の治療に広く使用されています。ロシアのプーチン大統領と中国の習近平国家主席は、帰りながら402の沈没に哀悼の意を表しました。彼らはまた死亡した帰りながら402の50車にの乗組員に悲しみを表明しました。プーチン大統領の哀悼の意は、4月27日火曜日に在インドネシアのロシア大使館によって伝えられました。ロシア大統領は、プーチン大統領がジョコビドロ大統領に哀悼の意を表したと述べました。以後、アンタラ受信者が報告したように、中国の習近平国家主席は、ジョコビドロ大統領への短いメッセージを通じて、帰りながら402の沈没に哀悼の意を表しました。習近平国家主席は、短いメッセージの中で、インドネシア海軍の潜水艦が海底に沈み、任務遂行中の乗組員が死亡したことを知って驚きました。そして、 政府と中国国民を代表し、個人的にも犠牲者の方々に深い哀悼の意を表し、遺族に心からお見舞い申し上げましたと述べました。それでは最後のニュースです。世論調査ではアメリカ人の半数以上がジョン・バイデン大統領の就任後最初の100日間に満足していることが分かりました。このような支持はドナルド・トランプ氏によって達成されたことはありません。そしてその支持は民主党がインフラ支出首都バイデン大統領の他の大きな期待を推進するのを助けることができるはずです。といった一方総首脳世論調査では4423人の米国成人の 55% 以上がホワイトハウスでのバイデン大統領のパフォーマンスに満足していることが分かりました。4月12日から16日まで実施された調査では、バイデン大統領に不満を持っていたのはわずか 40% で、残りは不可覚化でした。バイデン大統領が獲得した最後のポイントは、コロナウイルスのパンデミックに対応する彼の能力でした。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、ニュースをお伝えします。マルフ・アミン副大統領は、インドネシアが先進国に注意つくことができるように、政府が大学を含む教育機関に人材の質を改善するのを支援するよう求めました。これは水曜日ジャカルタで、西ヌサタンガラ州のナダトゥ・ウラマ大学の卒業式での バーチャル演説集でマルプ・アミン副大統領が語ったものです。天然資源が豊富な国としてインドネシアはこの資源を利用して販売力の高い製品を作らなければなりません。これはコミュニティがこれらの天然資源の処理に関する専門知識を持っている場合に施行できます。したがって副大統領はインドネシアのすべての大学、特に西ヌサテンガラ州のナフダトルウラマ大学が世界市場のニーズを応じて技術をストックし、イノベーションを生み出す人材を育成する役割と機能を高めることができることを望んでいます。それでは次のニュースです。東南アジア諸国連合 ASEAN は2020年2月1日の文明政府に対する軍事クーデターによって引き起こされたミャンマーの政治危機に対する平和的解決を呼びかけました。これは3月2日火曜日の教会の非公式会議に関する ASEAN 議長の声明によるものであり、そのうちの一つはミャンマーの問題について議論したことでした。水曜日にアンタラ中心が概要した声明を参照して、 ASEAN はミャンマーの状況に懸念を表明し、すべての当事者に自制し、それ以上の暴力を行わないよう求めました。 ASEAN はまた前向きで平和的かつ建設的な方法でミャンマーを支援する余裕があることを表明しました。ミャンマーの軍隊は昨年11月の選挙での不正行為の申し立てをめくって、アウン・サン・スー・チー氏率いる選ばれた政府から権力を奪取しました。アウン・サン・スー・チー氏と国民民主連盟の処理との多数の指導者がこれまでに拘束されています。テキサス州知事のグレグ・アボトはこの州の必須であるマスク規則を解除したことで米国の保健当局から警告を受けましたが無視しました。アボト州知事はまたコロナウイルス COVID-19 の大流行の中でテキサスの経済が 100% 再開することを許可しました。これは3月3日水曜日に AFP 受信者が報告したようにアボト州知事が語ったものです。さらにアボト州知事はコロナワクチンが到着し、コロナの検査と治療が改善されたため、制限を解除したと説明しました。彼はテキサスには現在、テキサス人をウイルスから保護するための治療があることを強調しました。アボッシュ知事は8ヶ月前以来、米国で2番目に人口の多い州であるテキサス州に必須のマスク規則を果たしました。米国はイエメンのフーシ反論グループの2人の指導者に制裁を果たしました。バイデン政権の最初の行為はイランから兵器を入手したことと、多くの場所への攻撃を組織した2人を非難したことです。制裁措置は、先月、フーシをテロのブラックリストから削除すると述べた米国務務省の決定とは対照的でした。以前、ドナルド・トランプ前大統領の政権は、英米の人道的危機を
化かさせることを恐れて、彼の人気数番に向かってグループをテロリストに乗しました。一方、ジョー・バイデン大統領の政権は、不思議運動に対する米国の寛容の限界を示し、米国がグループの指導力を抑制し続けると警告しました。これは3月3日水曜日、ロイター通信社が報告した財務省の声明で、外国資産管理局の局長であるアンドレア・ガッキーによって述べられました。制裁対象となる二人の指導者は、フシ海軍の参謀長であるマンスル・アル・サアリと、フシ側にいるエイメン・クグン及び僕の司令官、アハマド・アリ・アサン・アル・ハムズです。それでは最後のニュースです。サクティ・ワヒトルンゴの海洋水産大臣は、雇用創出法に関する2020年11号法律の様々な発生規則が、国家の海域での海洋と漁業資源を保護できることを確認したと述べました。これは、水曜日、ジャカルタで雇用創出法発生規則の社会化イベントで、サクティ・ワヒュ大臣が語ったものです。サクティ・ワヒュ大臣によると、雇用創出法に関連する政府規制のいくつかの利点には、海洋区間の使用、珊瑚礁を破壊しないなどの概要、および水産資源を保護する義務が含まれ、海洋水産資源が持続可能な状態で維持されます。さらに、この政府規制は、海洋水産素だけで十分になるよう、様々な機関に散在している陸と海の空間の管理を、どこ、調和を生み出すでしょう。以前、海洋水産素は、環境に優しい、漁具を使用し、小さな海洋生物の捕獲を回避することにより、海洋生態系を共同で保護するよう、業種に呼びかけました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアのアルチスタの近代化についてお伝えします。今週、インドネシアの主要兵器、システムまたはアルチスタの近代化に関するニュースが議論されていました。そのような驚異的な購入の一つは、米国からの最新世代の F-15EX 戦闘機です。さらに、インドネシア空軍の強さを高めるために、フランス製のラファール航空機があります。フランスからの戦闘機の購入とは別に、インドネシアは潜水艦といくつかの種類のフリゲート艦の購入を計画することにより、海軍部門での技術移転にも関心を持っています。ただし、米国とフランスからの軍事機器の購入は、長期的なもの、特に技術移転も考慮する必要があります。1980年から1990年にかけて、米国とヨーロッパによる武器禁輸が発生しないように知ってください。以前、インドネシア空軍の防衛装備を近代化する計画は、インドネシア空軍のリーダーシップ会議で、インドネシア空軍のチーフスタッフマーシャルテン・イ・ファジャル・プラスティアがフランスから36機のラファル航空機と8機の F-15EX 航空機を購入したことを明らかにしたときに現れました。これは空軍の近代化計画の一環として段階的に実施されました。インドネシア空軍は戦闘機の購入の他のレーダー早期警戒管制機、単価機 C-130J 輸送機、ユサフ またはクルリット戦闘機などのポイ機器も購入しました。一方の200軍の最小の減衰、空軍情報サービスの責任者であるインダンギランは、メディアの人々のインタビューで、古いまたは廃止された戦闘機器を置き換えるために、新しい防衛機器の配置が優先されると説明しました。新しい戦闘機の配置は、航空の主権を保護するために、東インドネシアでも行うことができます。実際、インドネシアの戦闘装備の近代化の一環として、インドネシアの防衛装備を購入することは必須です。しかし、インドネシア国軍のプラ・ポボ・スビアント国防相が、国軍の防衛装備を更新するという文脈で欧米を訪問した際の外交的、そういう工夫は現在の状況を考えると、主権の脅威がますます高まっていることを考えると、有望な結果を享受しているため、賛成に値します。特に南シナ海地域では本物です。さらに韓国との戦水艦の製造後技術推定計画を加速する必要があります。フランスとのさらなる計画は直ちにフォローアップされなければなりませんでした。インドネシアとフランスはペテ・ディルカンタラ・インドネシアを通じてブーマヘリコプターとパンセル地上戦闘装置の組み立てで長い間協力してきました。金融の脅威、特に非アメリカの武器の購入を考えると、ロシアからではなく、アメリカとフランスからのポイ装備品の購入は非常に必要です。インドネシアはトルコから学ぶ必要があります。トルコはトルコがロシアから軍事装備を購入したときに、最終的に米国による共同武器近代化プログラムを終了しました。確かに米国とヨーロッパの国々とロシアからの購入にはプラスとマイナスがあります。アメリカやヨーロッパから購入する場合、軍事製品の購入には特別な要件があります。一方、ロシアには特別な要件はなく、販売は一つのパッケージに含まれていません。うまくいけばフランスと米国から28兆ルピア以上の価値のある防衛装備品を購入することで、インドネシアの人々に善と名誉がもたらされるでしょう。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使って られました。最後は64定飯事件についてです。64定飯門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。
Jangan kau bohongi hatimu, jelas kau ingin aku, percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu, usir mendung kelabu, percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya, akan ku buat hari-harimu ada lalu. Tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya, tak akan ada lagi tangis air mata. Buat apa kau memaku dalam kisah yang semu? Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya, akan ku buat hari-harimu bahagia. Lalu tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya, tak akan ada lagi tangis air mata. Tinggalkanlah dirinya, kan ku buat hari-harimu penuh bahagia.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は BRG 院は地方自治体や市民団体と協力してマングローブのリハビリテーションで相乗効果を発揮することについてお伝えします。
デイタンおよびマングローブリハビリテーション機関 BRGM は地方自治体、市民団体およびコミュニティと協力してマングローブリハビリテーションプログラムを行っています。 BRGM の責任者であるハルトヌ氏は4月25日日曜日ジャカルタでの書面声明でマングローブのリハビリテーションは共同作業であるためこの相乗効果とコラボレーションが重要であると述べました。リオスルマイ氏の農民グループの話し合いでハルトヌ氏はこれが BRGM のマングローブ修復の対象地域の一つであると述べました。修復される面積は2026年までにマングローブの修復の対象となる合計60万ヘクタールのうち15万5540ヘクタールに達します。したがって BRGM はマングローブの保護と海水の浸食の影響を受けた島の保護に協力することですでに懸念している人々を奨励し動機づけようとしています。環境林業所の土地水害管理局長スリ・ハンダヤニン氏はマングローブの生態系の回復するには政府部門に依存するだけでなく非政府部門の関与を奨励するなど様々な関係者のコミットメントが必要であると述べました。一方、ドゥマイ市のバンダ・マングローブ森林観光管理責任者であるダッド・ダルビッシュ氏は、マングローブは世界の気候を制御する上で重要な役割を果たしていると述べました。また、陸域の森林よりも多くの冷淡を共存する沿岸の生態界としてまたマングローブが持続可能であれば地域の福祉も向上します。したがってダトゥ・ダルビッシュによるとマングローブを修復する作業は全ての関係者にとって非常に重要だということです。ダトゥ・ダルビッシュはリオスのマングローブの保護に22年間専念してきたマングローブの森林保護戦士です。彼はマングローブ地域をルマイ市の大体の観光地にすることに成功しました。ダトゥ・ダルビッシュはマングローブを植えて世話をするだけでなくマングローブを適切に植えるための森林農家グループの構築と教育にも参加しました。彼によるとマングローブを植えることは環境を保護する手段であるだけでなくその持続可能性にとって重要な文化的保護でもあるとのことです。これでインドネシア語を終わります。
Baby, I'm so mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるベストなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のシノムインダー滝をご紹介します。マスの木の景色を望む滝の自然観光が好きな人にとって、シノムインダー滝の観光地はツアーの選択になります。シノムインダー滝は中部ジャワ州のバンジャルナガラ県カリブニングのカシノマ村にあります。この観光地は毎日午前7時から午後5時まで営業しており、入場券の価格は1人当たり7500ルピアです。今回のようなパンデミックの際は、訪問する際にマスクの着用、石鹸で手を洗う距離を保つ、距離を保つ、発熱または体温が摂氏 37.3 度を超える場合は旅行しないなど、COVID-19を予防するための健康プロトコルを引き続き実行するようにしてください。シノムインダー滝は東バニュマスの森林村コミュニティ機関プラフータに、インドネシアの森林会社森林管理ユニットによって管理されている観光地です。この観光地を訪れれば、水泳で新鮮な水を楽しむことができます。泳げない方はプールで水遊びもできます。シノムインダー滝は滝諏訪を提供していますが、試すことができる多くの自撮りスポットもあります。そららのいくつかは、ホビットハウス、ウサギの村、ブランコ、セルフィーデッキ、トランポリンパック、ビューイングポスト、バシ、ハンモック、マスバヤシエリア、フラワーガーデンです。シノムインダー滝では、マス林の美しさを楽しむために散歩することもできます。ウサギが好きな人は、ホビットハウスと同じエリアにあるウサギの村を訪れることができます。 また森でウサギと遊んだり餌を与えたりすることもできます。この観光地では家族と一緒に旅行ができます。松屋滝の美しさを楽しみながら食事を楽しみ旅行を楽しむことができます。滝の近くに滞在したい場合は指定されたエリアに2万ルピアの料金でキャンプできます。キャンプ用品の持ちでない方のためにキャンプ用品のレンタルがあります。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は2021年のジャルルランパスパイスルートフェスティバルをご紹介します。今年はジャルルランパスパイスルートフェスティバルが2年目を迎えます。このため文化教育省は2021年8月17日に始まり、2021年10月28日にスラバヤで終わる13の重要なポイントへの一連の訪問を実施します。文化教育省の文化教育長であるヒルマン・バルル氏は、このフェスティバルは群島の海の性質がスパイスの輸送と貿易の発展の道であるという理解を提供すると述べました。これらの痕跡がスパイスルートを構成しています。これは昼食的な道ですが、海と陸で確かに本物です。この文化祭はスパイスルート13の主要ポイントで開催されます。実施の準備は2021年3月末から行われており、バンダネイラへの訪問から始まり、マカサル、バンジャルマシン、スラバヤ、バダンなどの他のトランジットポイントへと続きます。スパイスルートフェスティバルには地方自治体、市文化観光局、さまざまな関連機関および地域コミュニティが参加します。文化的親善の旅はバンダネイラでゼロから始まり、スパイスのルートである都市を公開します。各公安都市はスパイスルートフェスティバルの形で世界の貿易アイテムの一つとして、地域のスパイスと彼らの旅の物語を展示します。このフェスティバルではさまざまな文化的パフォーマンス、地元の料理、音楽やダンスなどのさまざまな芸術分野のワークショップから、伝統的なワシュトラファッションイベントまでを紹介します。2021年スパイスルートフェスティバルは2021年8月17日のインドネシア独立記念日と2021年10月28日の 青年制約区費を祝うために開催されます。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今日の音楽の広場はフランク&ジェーンの歌を紹介します。1970年代から知られるインドネシアのバラード歌手フランキー・ヒューバート・サヒラトワです。その時彼は夫とのジェン・サヒラトワとデュエットをしていました。フランキー&ジェーンのヒット曲の一つはムシンボがアルバムに収録されているパルジャラなんです。フランク・サヒラトワとユディスが作曲したこの曲は電車でふるさとに戻る少女の旅の物語です。旅行中、彼の向かいに座って悲しそうに彼を見ている母親がいました。どうやら彼女の顔は亡くなった母親の娘に似ていました。はい、次はプラジャラナン歌、どうぞお楽しみください。
Dengan kereta malam
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @foi_indonesia。メールは foi@foinews.id です。それでは、また次回お会いしましょう。